はい、始まりましたポッドキャストよしの映画酒場第18回です。第17回のガルパンの回と続けて撮ってるんでちょっと疲れてるっていうのはあるんですけど、行きたいと思います。今回はですね、騙し絵の牙の話をしたいかなと思います。吉田大八監督ですよね。吉田大八監督といえばね、もう僕の人生の中でも最重要作品の一つである霧島部活やめっていうのね、監督ですからね、もうそれは注目中の注目作品でしたよ。はい、結論としてはそんなにでした、個人的には。はい、まあそのあたりの話も追ってしていきたいと思います。はい、ではですね、いつも通り映画 .com の解説読ませていただきます。罪の声などで知られる作家の塩田武が大泉洋をイメージして主人公を当て書きした小説を大泉の主演で映画化。出版業界を舞台に廃刊の危機に立たされた雑誌編集長が裏切りや陰謀が渦巻く中、起死回生のために大胆な奇策に打って出る姿を描く神の月霧島部活やめるってよの吉田大八監督がメガホンを取り、松岡真由、佐藤浩市ら実力派キャストが共演する。出版不況の波に揉まれる大手出版社訓風社では、創業一族社長が急逝し、次期社長の座をめぐって権力争いが勃発。そんな中、専務の東松が進める大改革によって売れない雑誌は次々と廃刊のピンチに陥る。カルチャー誌トリニティの変わり者編集長早見も無理難題を押し付けられて窮地に立たされるが、はい、まあまあって感じかな、個人的にはね。そのテンポはいいんですよ。テンポはいいし、エンタメしてるなっていうのはいいんですよ。実際楽しかったですからね。ただね、なんだろうな、気になったところがまあいろいろあったりはして、まずね、ちょっとね、背景の描き方が雑かなっていうところがあって、まずこの訓風社の創業一族の社長が急に亡くなっちゃうんですけど、そこでワイドショーで社長の逝去から訓風社の権力争いが勃発するみたいなのをワイドショーで説明するみたいなシーンがあるんですけど、ここでね、人が死んだ後に結構こう割と茶化すような語りをしてて、そういうワイドショーの語り無理だろうって思ったんですよね。でここで創業一族、まあその経営陣の人間関係みたいなのがワイドショーの中で解説されることで、これは映画を見てる方に対する人物紹介でもあるわけなんで、あ、分かりやすいなっていうのはあるんですけど、ワイドショーの内容にあまりリアリティを感じられなくって、なんかね、そういうところを丁寧に描くのが吉田大八監督なのかなって僕は思ってたので、ちょっとね、そのフィクションラインが、なんだ、リアリティラインが高いって言ったらいいのかな、低いって言ったらいいのかな、低いかな、ごめんなさい、こういう場合ってどっちだろう、リアリティがない方向のチューニングをされてると思ったんですよね。そこでそこはちょっとなんかあんまり吉田大八監督の資質ではないんではないだろうかっていうふうにはちょっと思ったりはしました。こういうところがね、ここはね、結構いろいろ気になるところがある映画だったんですよ。例えば松岡真由演じる高野の実家の本屋が潰れかけの本屋であると。で漫画とか子供がいっぱい立ち読みしてて、結局本買わないっていう展開が描かれてるんですけど、今本屋で子供立ち読みしないっしょ。一人とかだったら別にいいと思うんですけど、結構な人数、そのめちゃめちゃちっちゃい本屋の中で立ち読みしてるんですけど、子供が立ち読みはするけど本は書かないって描くために、子供の人数を増やしすぎだと思うんですよ。でそこでちょっとリアリティ損なってるなと思って、今の子供絶対本屋行く前にスマホとか触ったりゲームやったりすると思うんですよね。わざわざ本屋行ってってあんまりしないんじゃないかなと思って、そこで立ち読みの人数が多いことでなんか違和感が生じたりとかってね、あったりとか、あとね、あ、もうバリバリのネタまれしていきますけど、池田エライザが演じてた城島咲っていうモデル兼作家がストーカーに襲われるってシーンでね、またこの辺りのね、ストーカー像のある種のステレオタイプね、これの浅いこと、浅いこと、いかにも社会不適合な女性に執着したサイコパスみたいな描かれ方してて、もうこのね、サイコパスって言葉もうかつに使っちゃダメだと思うんですけど、浅い本当に。でそもそも城島咲って男性受けするタイプのアイドル とかっていうよりは女性に人気が出るタイプのファッションリーダーみたいな感じの売り方してたと思うんですよね。もともとファッションリーダー的な売れ方をしてたから自分が自由書きとかを好きっていう趣味をあからさまにできないっていうのを抱えてた人物なのに、そこでそういうちょっとサイコパス的な、このサイコパスっていうのは鍵かっこつきで聞いといてくださいね、なんかストーカーに襲われてっていう展開、絶対本層違うだろうって思うんですよね。あそこなんかね、アイドリしてるタイプの芸能人に対するストーカーだと思うんですね、あのストーカーの像はなんか違うなってと思うんですよ。例えばですけど、ここで城島咲がこの後自分を殺そうとしているストーカーに対して 3D プリンターで作った自作の銃で反撃したせいで銃刀法違反のスキャンダルになって大問題になるって展開があるんですけど、そっからさらに大泉洋が演じる早見がただそれでもそういう闇を抱えるしかなかった城島咲を分かってほしいみたいな言い方にちょっと切り替えていく展開になるわけなんですけど、要は城島咲は何かを抱えてたキャラクターとして描かれるべきですよね。でその何かを抱えてたこととそのストーカーは一致してたらいいと思うんですよ。例えばそれって例えば元彼がものすごい抑圧的であるとか暴力的であるとか、あるいは家族父親がすごい抑圧的な父親でとか、要は彼女はある種の自分自身のイメージロールモデルみたいなものに縛られてたから心の内側に銃を持ってたっていうキャラクター像なんだったら、その城島咲をもともと抑圧してた存在がそのストーカーに要素を持たせないといけないと思うんですよ。だからもっと普遍的なであるとかヤンキー的なものが城島咲のストーカーの方が違和感ないなと思ったんですよね。絶対ああいうタイプのストーカーじゃないと思うもん、城島咲につくのは。絶対もともと女性人気出るタイプなんだからああいうのじゃないよ絶対。そこがねやっぱ浅いのに、ストーカーってこういうキャラクターでしょっていうね浅さ気になる本当に。あとねその後まあ城島咲をそういう売り方、そういう城島咲のうちに抱えてた闇を君はわかるよねっていう風なプロモーションをしていく中で賛否両論で炎上するわけですよ。バズるというか炎上というか、でそこでツイッターの画面がポンって出てきたのがいっぱい出てきて画面が埋まるみたいな演出があるんですけど、ダサいよあれは絶対ダサい。絶対ディストラクションベイビーズっていう5年前の映画でもダサいなと思ったのに、それを5年後で今やったらダサいよ。ダメだよそれは、あれはダサい絶対に。良くない、もっと描き方あるし、今ってあの炎上の描き方なんだろうな、 YouTube とかを絡めることもできたかなと思うんですけど、ニコニコの字幕と Twitter が画面埋めるのは良くないよもう。一時期の2ちゃんじゃんね。ね、ツイッターはね短いフレーズで画面を埋めれるから非常に映像的にも演出しやすいっていうのは分かるんですけど、そのねツイッターの扱いやすさで悪く言うなら楽さっすよね、演出の楽さを安易に使っちゃってるのは良くないかなって僕は思いましたね。なんかねちょっとあそこ残念だわ。あとまあね、これはねキャストの問題になるんですけど、基本的にこれって陰謀劇というか剣謀術数を張り巡らせ合って騙し合う話なので先が読めない方というか意外性がある方がいいとは思うんですけど、豪華キャストすぎてまだ出てこないあいつ絶対このキーパーソンだろみたいなのが分かるんですよね。具体的に言うとまず中村智也演じるその創業者の息子っすよね。で本来なら次期経営者になるべき立場がちょっと海外に左遷というかちょっとまあ島流しみたいな形になって権力闘争から会の外に出されるみたいなのがあるんですけど、中村智也そこに作ったら絶対に後から出てくるってわかるでしょそれ。どう考えても大泉洋演じる早見のバックにいるのが中村智也っていうのが分かっちゃうんですよね。だからそこの意外性はあんまりなかったですね。あとね、もう一番でかいのはもうリリー・フランキーの扱いですよ。リリー・フランキーキャストの中にいるのに出てこなくて出てこなくって、もう最後の方であの伝説の小説家名前忘れちゃったけどとして出てくるんですけど、そのいかにもリリー・フランキーの使い方だから、どう考えてもあの作家が正体表した時リリー・フランキーで出てくるだろうっていうの分かっちゃうんですよね。 よくなくないそれ。あのね、リリー・フランキーそろそろ使用禁止にすべきだと思います僕あの飛び道具なんですよね、リリー・フランキー。画面が持ちすぎるし、キャラも持つし、でも味付け濃くなりすぎないというか、どんな話にも割とすんなりリリー・フランキーのまま収まっちゃうんですよね。で、全体のバランスは壊さないんですけど、ただもうリリー・フランキーのままそこに行っちゃうから引力がすごいんですよ。で、今回はその引力がどう考えてもあそこに繋がっていくじゃんっていうのが見えちゃうから良くなかったんじゃないかなって思って、もうちょっと残ってるキャストの中であれ誰になるんだみたいなのが想像できない感じ、あるいは重要キャラをあえて無名にするのって大事かなとは思うんですよね。最後の最後にどんでん返しに使われるキャラが無名の役者だからこそ意外性が見せられるというか、話としてはその方が絶対盛り上がると思うんですけど、リリー・フランキー出てきたらそれはもうリリー・フランキーだよそこのパズルのピースに当てはまるのリリー・フランキーしかいないよってなるのそれどうなのかな、ちょっとそこ疑問の余地ありだと思うな。リリー・フランキー使い、邦画のリリー・フランキー使い、ほんとちょっと最高の余地ありだなと思います。僕結構なテンションで文句みたいなこと言っちゃったんですけど、良かったところっすね。まずね、これはもうその中身が良かったというよりその志の問題なんですけど、おそらく吉田大八監督はちょっとエンタメ的なものに挑戦しようとしたんだとは思うんですよね。結構文芸寄りみたいな形にずっとなってた監督かなと思ってて、まあ、ふぬけども悲しみ愛を見せるとか、パーマネントのばら、クヒョウ大佐で、霧島部活やめるってよ、で、髪の月、美しい星で、羊の木ですよね。結構原作あるものを、ちょっと観客の解釈に預けるみたいな、あんまり説明しない作風をずっとやってきた人なのかなっていうふうには個人的には思ってて、でまたその金作の美しい星も羊の木も結構難解というか分かりにくい映画だったかと思うんですけど、そこで一気にここで騙し絵の木まで、ね、めちゃめちゃ分かりやすい話になったんで、あ、なんかエンタメの方に行こうと目指してるのかなっていうのはちょっと感じて、そこはねいいなって思うんですよ。ちょっとファンの間で評価されてるちょっと文芸的な作品を作ってる監督がより広く知られてほしいみたいなのってあるんですよね。霧島部活やめるってよもう日本アカデミー賞の作品賞を取ってるのに地上波で放映してないですよね。あれおかしいなと思うんですけど、やっぱりね霧島も分かりやすいけど、やっぱテレビで見るには分かりにくいんですよね。すごい腕のある監督なのに、やっぱ直球のエンタメをあんまり作ってきてないので、もっと知られてほしいっていうのもあるし、ご本人としてももっと表舞台にというかもっともっと前に出ていきたいっていうのがあるんじゃないかなと思って、今回それに挑戦したのかなっていうふうには感じたりはしました。でそこはやっぱり買いたいし、ただやっぱりねそのエンタメ的なノリ描き方がなんかそんなに慣れてないんじゃないかなって思うところはちょこちょこあって、まあ、さっき言った分かりやすくしようとしすぎてなんか良くないステレオタイプにはまっちゃってるみたいな演出とかも含めてなんですけど、テンポもねなんかジャカジャカっていうギターかき鳴らす音楽でテンポよく話が進むっていうのもね、なんかテンポはいいけどあんまり快楽につながらなかったっていう風に感じたりはしました、個人的にはですよ。テンポが快楽につながる、その音楽的な快楽につながる展開ってあると思うんですよね。なんかそこがないなとは思って、あとはまあ良かったところ、基本的にこれに出てくるキャラクターたちって本のこと死ぬほど好きなんですよね。本を作ることであるとか本を売ることが死ぬほど好きなんですよみんな。ここはねあの大事なところというか、やっぱりその権力争いをしてるのにみんなその権力の目的が本を作ること、本を売ることなんですよね。でそこはやっぱりまあ元々の原作にもあった要素なのかなと思いつつ、吉田大八監督の作家性にかなう部分でもあるのかなっていう部分かなと思って、吉田大八監督の作品ってどれもなんかその分かりやすい社会的成功とは別の生きる目的を人は持ってるみたいなことを描いてるんじゃないかなっていうのは思ってて、まあ霧島部活やめるっ ってるなんてのもその最たるものですけど、僕が見てる範囲だとふぬけども悲しみの愛を見せろと神の月と美しい星と、まあ、羊の木なんですけど、どれもそういうテーマだったと思うんですよね。クヒョ大社とパーマネントノバラはちょっと見てないんですけど、やっぱり分かりやすい社会的成功とは別に、人は人に共感できない自分だけの価値判断基準であるとか信念であるとか何かを持ってて、それは理解されないかもしれないけど、それを持って人は生きるみたいな話なんだと思うんですよ、吉田大八監督が描きたいことって。で今回魂の牙においてはみんな本なんですよね。それがだからむしろ分かり合えないというか、みんな共通してるんですよ。ただ本っていうものの扱い方全員違うので戦ってるんですよね。ただ大前提として全員根っこに本が好きっていうのを持ってると、それがバチバチにぶつけ合うって話なんで、根っこは一緒、ただそっから先がこれまでの監督のアプローチとは違うタイプの作品だったのかなと思います。そもそも今までの吉田大八監督の作品だったら本好きなやつ一人しか出てこないみたいな、主人公だけ本好きで周り本好きなやつ出てこない、さあどうするみたいな話が多かったと思うんですけど、みんな本好き、みんな本作るの好き、みんな本売るの好き、その上でお前は作る本は違うみたいな、自分と向き合うというより割と実務的な部分で商売敵と戦うみたいな話になるので、そこはね、やっぱ今までと毛色が違った部分かなっていうのがあります。ただそこね、うまく処理しきれてなかったのかなっていうふうに僕は感じました。皆さんがそうとは限らないとは思います、僕が感じたっていう限りでね。ただね、そのやっぱ元々持ってた吉田大八監督の資質みたいなのが節々に見えるとこはやっぱあって、僕すごい好きだなと思ったのは、本当にラストのラストのところで松岡茉優演じる鷹野が最後リリー・フランキー演じる伝説の小説家の作品を自分が始める本屋で売る本に取ってきて、大泉洋の方の出版社での出版が後回しになるみたいな展開があって、そこでずっとずっと人を騙し続けられていた早見が鷹野に唯一騙し負けするシーンが来るんですよね。そこで早見がで、そこでずっと早見ってひょうひょうとしてて、ザひょうひょうキャラみたいな感じ、ザ仕事のできるヒルアンドみたいな感じをめちゃめちゃ前面に出してるキャラなんですけど、ここで負けたことで持ってるコーヒーを床に叩きつけるんですよね。ひょうひょうとしてて享楽主義的というか、面白かったらそれでいいよねみたいなキャラクターなんですよね。そのシーンに来るまでのハイメは、まあ、トリックスター的な、なんか要は面白いことが起きてみんながびっくりすればそれでいいよね、面白いよね、人生ってそれでいいじゃんみたいなトリックスター的なキャラクターとしてずっと振り回ってるけど、でも自分が出し抜かれたり自分の手柄を横取りされたりするのが嫌っていうのが分かるんですよ、そこで。だから実際には結構上昇志向というか、一般的な価値観での成功欲みたいなのも持ってるタイプの、ちょっと脂っこいキャラって言ったらいいんですかね、ドロッとした脂っこい欲望を持ってるキャラクターなんだっていうのもここで見えるんですよね。でそこで一気にこの早見っていうキャラクターが肉体を得たっていう感じは僕は思いましたね。そこまでが本当にトリックスター的に振る舞うために存在してる、その当て書き、大泉洋さんに当て書きされたキャラクターで、まあ元々の大泉洋さんのキャラクターもそういう、まあひょうひょうとしたトリックスターみたいなイメージ持ってらっしゃると思うので、まあそこに当て書きされてる、もうザ・ひょうひょうみたいな感じをずっと演じてきてるけど、そこで一気に脂っこい欲望を見せるんですよね。でそこで一気にリアルになったなと思ってすごい好きだったんですよ。で実際大泉洋さんも水曜どうでしょうとかで、まあ、何枚売れてきてバラエティ的なキャラクターで売りつつ、俳優としても一定の評価をずっと積み重ねてきた方で、相当上昇志向強いっていうのはこれまでの経歴からも分かると思うんですけど、キャラクターにはそこが現れてないですよね。だからあの負けん気というか野望というか野心みたいな部分、享楽的なキャラクターと野心を持って出る内面っていうのを合わせ持ったキャラクターってまさに大泉洋さんだと思うんですよ。でそこをちゃんと描いてるのすごいいいなと思って、なんかね、人に見せてる人物像、口に出してる言動と人が根っこに持ってることって違うよねっていう、でこれってまさに今まで吉田大八監督がやってきたことだと思うんですよ、このテーマって。でそれが最後に最後に出てるなと思ったんで、そこはやっぱり好きでしたね。こういうのを見るために吉田大八作品を見てるんだなっていうふうに、おーってなったところ。ただ やっぱりもっともっと大舞台に出ていってほしい監督でもあるので、エンタメにも挑戦していってほしいなと思いつつ、こういう分かりやすくはなりきらない資質みたいなのも残していってもらえたらなと思います。一箇所だけそういうシーンがあるだけでその映画のことまるっと好きになったりはするじゃないですか。最後のコーヒー叩くシーンがそれでしたね、僕にとっての。ちょっと全体的なノリとしては合わない部分は正直ありました。ただそれでもやっぱり嫌いになりきれない、どこか好きな作品でもありますね。そんな感じですかね。あとまあ吉田大八監督に関してはやっぱりね、霧島部活やめるっていうような話をしたくはなってはしまうんですけど、霧島部活やめるっていうのは本当に僕の人生の中でも最重要映画の一つで、今ぐらい映画を見るようになったのって霧島を見たからなんですよね。霧島を見て、あ、何かをやろうと思ってんですよ。でそれがちょっと別のポッドキャストの回でもお話しさせてもらった、地元の映画館で映画上映会をするってことであるとか、まあ、多分この映画ポッドキャストもそうだし、月一でやってる映画バーとかもそうなんですけど、映画で何かをやろうとするので生きていこうとしていいんだなって思えたのが霧島部活やめるっていう見たからなんですよ。これで生きていっていいんだなって感じたのがあの映画を見てなんですよね。セリフでもあるんですけど、ドラフトを待ってると、かからない、自分が絶対にかからないドラフトを待って素振りをしてるっていう状態。ドラフトにかかるっていうのがその商業的に成功するであるとか有名になるとかそういうことではないとは思うんですよね。ただ何か自分の生きている意味がその今やってることにつながってると信じられる状態、それが生きるということだみたいなことを言われた気がしたって感じがしました。でそれが僕にとって映画かもしれないなって思ったのがきっかけなんですよ。あとその霧島を見た後、もう人の感想が見たくって見たくっていろいろ調べてたな、たどり着いたのがラジオ番組のウィークエンドシャッフルの歌丸さんがシネマハスラーで霧島部活やめっていうの話をしてる回なんですよね。それがニコニコ動画にアップされてたんですよ。いけないやつですよこれダメなやつですけど、初めそういうのあんまりよく分かってなかったんで、あ、なんかあると思って聞いたらラジオだったんですよね、その霧島部活やめてたような。であれはね本当に名批評会ですよ。であそこでハマってもそっからずっとね、シネマハスラー聞いてムービーウォッチメン聞いて、だからもうそっからめちゃめちゃ映画見る頻度増えましたからね。だからもう僕が今ぐらい映画見るようになったのって、もう霧島部活やめるっていうとシネマハスラーなんですよ。てかまあ歌丸さんなんですよ。本当にこれは本当にそうなんですよ。だからもう人生の契機の一つなんですよねこの映画が。歌丸さんにたどり着く経緯でもあるので、その霧島部活やめられてるのが最重要作品の一つというか、もう最重要作品と言い切っていいかもしれないですね。大切な映画なんです。ただ今見るとやっぱちょっと今の価値基準では少し古くなってきてるかなっていう思うところもあって、それがやっぱりマイノリティというよりサブカルチャーに代表されるような弱い立場の人間こそが人生の生きる答えを持っていて、表層的に生きている人間というか社会的に分かりやすい立場を持っている人間はそうではないっていう風なことを言ってる話。霧島部活やめるっていうのは学校の中でいわゆるスクールカーストの上にいるやつらが実は虚無を抱えてて、スクールカーストの下にいるやつらが映画であるとか吹奏楽であるとか野球っていう生きることの意味を掴んでるって話。だからパッと見成功してるやつよりそうじゃないやつの方が人生をちゃんと捉えてるっていうことを言ってる映画なんですけど、それももうなんか違うのかなって段階が来てるのかなって思うんですよ。でこれはおそらく SNS とかの発展にもつながってると思うんですけど、実はみんなマニアっていうことが暴かれたんじゃないかなと思うんですよね。 SNS とかによって実はみんなマニアだし、実はみんな特殊だし、それと同時にみんな普通なんですよね。だからそこでサブカルチャーとかに触れてそこに居場所を見出してた人間が他のいわゆるマジョリティ的な価値観と自分を比較してこっちの方がいいって思うような話っていうのはちょっともう古いのかなと思うんです。もはやそこに俺たちとあいつらっていうある種の分断を生んで、そこにある種の先民思想で救いを求める時代でもないんじゃないかなってちょっと思ったりはします。霧島はまあそこまで単純化された話ではないですよ、もちろんね。ただそういう見え方をするような話にはなってるなと思って、 まあルサンチマンですよね。あいつらより実は俺の方が恵まれてると、俺の方が隠された本当の人生の生き方を俺は知ってると、あいつらよりも、みたいなある種の先民思想に救いを求めてはいけない時代なんじゃないかなと思って、そこにあるのは俺たちとあいつらとの間に分断を生んで、そこにはどんどんディスコミュニケーションが生まれていくわけですよ。でね、そこでその分断から生まれる自意識って本当に危険だなって最近思うんですよね。でジャンプでやってる漫画で、僕のヒーローアカデミアっていう漫画ありますよね。であれってキャラクターたちが持ってる超能力のことを個性って呼ぶんですよね。であの漫画を初めて読んだ時、おお、なんかすごい面白い言葉遣いだなと思ったんですけど、なんでそこ面白いかっていうと、結局個性を持ってるっていうことは超能力であるっていうことを言いたいわけですよ。でそこにあるのは個性的であるということはスーパーマンであるということであって、個性がないということは凡人だっていうことをあの言葉遣いは暗に意味してるわけなんですよ。でそこにはやっぱりね、ちょっと面白い言葉遣いだなと思いつつ不健全だなと思ったんですよね。個性的でなければならないっていう呪いですよ、それはもはや。それはやっぱり SNS の登場でみんな何かのマニアであり、みんな何かの地点では凡人なんですよね。そこで何者かになりたい、何者かになりたい、個性的になりたい、力を得たいっていう思い、自意識ってやべえと思うんですよ、本当に。その周りも傷つけるし自分も傷つけるもんだなと思って、その線引きに救いを求めてはいけないんじゃないかなって最近よく思うんですよね。自分と誰かっていうのを無数に繰り返すことをしていかなければならんじゃないかなと思って、俺とそれ以外の全ての二項対立ではないし、俺たちとあいつらっていう二項対立でもないんですよ。自分と具体的な誰かっていうのを無数に繰り返していくことに向き合わないといけないんじゃないかなって思ったりはして、霧島部活やめるっていうのは表層的に見ちゃうと単なるマイノリティのルサンジマンを慰めるための話に見えないこともないかなとは思ったりはして、でもねやっぱそれでいいと思うんですよ。もはや霧島部活やめるって言って9年前の映画なんですよね。もう見た時はこんな完璧な映画はないなと思ったけど、今見るともっともっといろいろ前に進んでいくための過程だったなと思うんですよ。あの映画ってあれが完成ではないんですよね、過程なんですよね。だからきっともし世の中の価値観がアップデートされていくのであれば、霧島部活やめるっていうのもいつか本当に古い映画になる日が来るんですよね。いやそれはそうなった方がいいんですよ、きっと。それが世の中が前に進むってことだと思うので、いつか僕も霧島部活やめるっていうから本当に巣立つ日が来るのかなっては思ったりしつつ、とね、霧島よくできてる映画なんですよね。こういうルサンチマンを慰めつつ、いやマイジョリティもマイノリティもみんな悩みがあるよねっていう多様性を受け入れる視点もありつつ、その多様性を受け入れる視点があることでちゃんとそっちに目配せしてるから、ルサンチマン慰める方向で見てもいいよねっていう、その自分に対する逃げ場を作るっていう風にもなってて、そこはねすごい上手いんですよ。ただまあ悪い見方はできるっていう感じかな。はい、霧島部活やめるっていうのに関してはね、本当に思ってることいっぱいある映画なので、ちょっといつかもう一回見返して喋ってみてもいいかなと思ったりします。まあただ結論としてはもう今回言ったことがある種の結論になりますね。霧島がゴールではない、霧島もまた過程であるっていうのが僕にとっての今の霧島です。なんか魂への牙の話から始まってめちゃめちゃそれたなはい、以上です。はい、ではお知らせになります。これまでもやらせてもらってた大阪の南森町で開催してた映画の話したすぎるバーをまた開催します。次が4月の24日土曜日の17時から21時開催予定です。皆さんで映画の話できるような場にできたらと思います。感染対策しっかりしてお待ちしております。営業時間に関しては、もしかしたら変更になるかもしれないのと、あるいはもしかしたら万が一感染状況によっては中止になる可能性もあるので、そのあたりはこのポッドキャストからリンクで進める僕のブログの方で最新のお知らせをちょっと一度見ていただけたらなと思います。はい、って感じですかね。ではポッドキャスト吉野映画酒場第18回魂への牙と吉田大八監督と霧島部活やめるやっていうの話に最終的になっちゃいましたねを終わりたいと思います。それではまたお会いしましょう。さよなら。